心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ7月となりました。鎌倉では今月から海水浴場がオープン。本格的な夏到来ですね。今年も暑くなりそうです。海もねもちろんにぎわっている鎌倉なんですが、この時期は涼を求める人で山側も実は盛り上がっています。爽やかな風が抜けるハイキングコース、歩くだけで心が軽くなるようで私も大好きなスポットです。さああなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんにお越しいただいています。かよさんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ早速この質問からスタートしましょう。かよさん今日のご機嫌はいかがですか。
いやもう7月になると鎌倉の海がこうキラキラキラキラと輝くのがね私は大好きで、そして海の家もでき始めましたね。
そうですね、
また夜が楽しみです。
毎晩行くんだもんね。
はい
夏っていう感じですね。
はい、
はい、ありがとうございます。このようにまずは感情を言葉にしてみるということが自分の心を理解するための大切な要素であることを学んできています。前回は有限会社レシュー代表取締役倉内正美さんをお迎えいたしまして、夢を描き続ける楽しさについてお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか今回も学んでいきましょう。まずはここで1曲お届けします。土曜の朝鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。暗黒論寺ご住職の平井智信さんにお越しいただいています。平井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずはプロフィールをご紹介させていただきます。平井智信さん1963年佐賀県佐賀市生まれ。立正大学大学院で仏教を学び仏道へ。日蓮宗の教えは世界で一番という言葉が本当か確かめたいと国際布教士を希望。ハワイやロンドン、カリフォルニアなど26年にわたり海外での布教に励んでいらっしゃいました。その後2018年12月に鎌倉へ。暗黒論寺の52代目住職として地域貢献活動にもご尽力されています。今回はそんな平井さんにゆっくりと心のお話伺いたいと思います。平井さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
パチパチパチパチパチパチ、
いらっしゃいませ
ありがとうございます。
さあもう平井さんにお越しいただきました。赤井さんは平井さんの以前からご存知でいらっしゃるんですよね。
私はですねこの番組にも出ていただいた小田トマさんたちのコンサートが暗黒論寺であった時に、はい、もう早速駆けつけてですね、確かカレーか何かをねみんなで食べながら平井さんのお話を伺うというイベントがあって、その時実はじっくりお話を伺ったんですよ、うん、で今日改めてこうやってお話を伺えるの本当に楽しみにしてまいりました。
こういったお寺でコンサートというのもね、うん、あらなんだろうというふうにも思う方いるかもしれません。こういった地域貢献活動にも本当にご尽力されていらっしゃるということで今日たくさんお話を伺いたいと思います。まずは仏教を学びというところでご紹介しましたけれども、仏道に進んだこの理由きっかけというのはどんなものだったんでしょう。
はい、もともと私はお寺の長男なんですね。でもあんまり仏教には興味がなくて、将来はお寺を継ぐということはあんまり考えていませんでした。それで私は、実は別の普通の大学を卒業したのですが、そこで卒業論文を書かなきゃいけなくなりました。私が、まあ、お寺の出身でありながらあまりにももろを知らなかった。友達から、ね、仏教って何、一蓮宗の教えて何って言われても何も答えられなかった。それがちょっと悔しくて、じゃあ最後に 日蓮宗の勉強をしてみようと思いまして、日蓮上人の書かれたものを読んでみたんですね。で、まあ、日蓮上人というのは鎌倉新仏教のね、祖師の一人で、今から700年ちょっと前の人なんですけども、書かれたものがたくさん残ってるんですよ。それで、現在活字になっているものがたくさんありますので、それを読んでみました。それでびっくりしたんですね。まあ、もともとね、そういう宗祖というのは本堂の一番奥の高いところにお祭りされてて、ちょっと手の届かないスーパーマンみたいな感じに受けると思うんですけども、すごく感情豊かで細やかな、心遣いのある方なんですね。
どういったところで特にこういった心遣いについては感じられましたか？
実はですね、日蓮宗に書かれたお手紙を読むと、女性の信者さんが意外に多いんですね。その息子さんを亡くされたお母さんに慰めの言葉を書いたりとか、まあ、本当にすごく気遣いのあるお手紙なんですよね。で、お手紙って3種類の形で書いてある。どういうことかというと、漢字だけで書いてある文章と、漢字かなまじりで、かなまじりで書いてある文章、それからかなだけで書いてある文章、3つあるんですよ。それはね、相手の方がそう教養があって仏教のことをよく知ってる方には漢字だけでバーッと書いてある。で、普通の方にはまあ漢字かなまないで、ちょっとまあ、そういうのは苦手かなと思われる人には全部かなで書いてあるんですよ。そこまで配慮して書いてあるんです。
なるほど、すごい今の現代にも通じるん
ですね。そう、相手に合わせてそのコミュニケーションのスタイルとか文字を変えてるっていうことなんですね。
そうやって時代時代で、まあ、変化はね、形としては変化してますけど、やっぱ人のコミュニケーションという意味では、やっぱその相手への配慮、気遣い、こういったものが出てくるものなんですね。そうですね、
本当に素晴らしいと思います。日蓮上人に、まあ、魅了されてというか、すごく、感動しました。それで、まあ、すごく、もうちょっと勉強しなきゃいけないと思って、まあ、立正大学の大学院に進んだ。で、先ほどご紹介いただいたように、日蓮上人はこの教えが世界で一番素晴らしいんだよっておっしゃるんですけども、私はちょっと疑い深いもんですから、自分の目で確かめたいと思って海外に行ってみたということなんですね。
へえ。そして26年にわたり海外布教を行っていらっしゃったわけですよね。ご自身のこのこれまでのキャリアを経てですね、この26年間海外布教の期間というのは、ご自身にとってはどういった期間だったでしょう？
楽しかったなと思いますし、あちらこちらの美味しいものを食べてきました。
異文化なわけじゃないですか、それぞれ国にやっぱり宗教も存在しているでしょうし、思想も文化も全く違うものだったと思うんですが、まあ、いろんな海外渡り歩く中で、この文化の違いについてはどのように感じていらっしゃいました？
はい、それはね、本当に難しい問題なんですよ。単に言葉を変えて言えば済むというだけではないんだよね。やっぱり相手のことをちゃんと理解して初めて話が始まると。ごちゃごちゃ難しいこと言わなくてもいいんです。とりあえずまず仲良くなって普通に話ができるようになれば、そこからがスタートなんですよね。
とはいえ、今私いろんなあの企業とか、いろんな組織でそれこそ異文化の人たちとどうやってコミュニケーションを取るのかっていうのを日々日々仕事としてやってるんですが、価値観が違うとか感情の持ち方が違う人に対してどうやって信頼関係作ったらいいか、みんなわからないって言うんですよ。まあ、いろんなあの場所に行ってそうやって信頼関係作るときに、何か大切にされてたこととか気をつけられてたことってあるんですか？
そうですね、相手先が、相手の人が好きなもの、その土地の名物をなるべく食べるようにしてましたし、そこでなんか一言、感想を言うことによって相手との距離が縮まるっていうことがあるんだろうなと思います。
ですね、やっぱり飲み食べして、楽しまないとね。
そうです。
どの国においても、やっぱりその飲む食べる、これはもう共通項、楽しいことの一つなんですね。
本当にそうです。ですから、まあ、さっきいろんなところの美味しいもの食べてきましたっていうのは冗談でなく本当にそう思ってるんですね。でそこで行っ って美味しいもの食べさせてもらって、あ、本当にこれ美味しいねって言った時にやっぱり相手は私のことを受け入れてくれるんですよ。
そういった絵画布教を26年間勤められた上で、はい、2018年に鎌倉にお越しになられましたが、はい、この暗黒論寺とのご縁っていうのはどのように紡がれたんですか？
あの、実を言うと何もないんです
よ。そうですか。
間に入ってくださる方がいらっしゃってどうだって言われて、で、まあ、これはしょうがないなと、暗黒論寺に行くということが私に課せられたことなんだろうなと思ったんで、そこで決断をしていきます。
そうですか、はい、ようこそ鎌倉へ。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
と言いますのも、本当に熱心に地域貢献活動に取り組んでくださっています。あの、平井さん、なぜこれだけ地域の皆さんにこう尽力されようとしてるんでしょう？
あの、やっぱりお寺っていうのは地域あってのお寺だし、お寺あっての地域だろうというふうに思いますので、そういう形で良好な関係を築きたいと。うちで、あの、今お寺食堂というのをやってるんですけども、それはもともとは子ども食堂をやりたかったんですが、まあ、私が伺ったのは、鎌倉にはそこまで本当に貧困を極めたようなご家庭は少ないよと、うん、それよりも意外にお一人でお住まいの高齢の方の方がいろいろ問題だということで、まあ、子どもだけではなくて全体を対象にする形でお寺食堂という形で、まあ、月に1回第一日曜日にやってるんですけども、まあ、そこでいろんな方が来てくださってとてもありがたいなというふうに思ってるんですね。
うーん、こういった地域貢献活動たくさんやられていらっしゃいますので、まあ、そういった内容も含めてまた後半にゆっくりとお話を伺いたいと思います。はい、後半もどうぞ平井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お送りしている曲は、今回のゲスト平井知心さんのリクエストで、ルイ・アームストロングで What a Wonderful World、 お届けしています。平井さん、この曲なぜ今回お選びいただいたんでしょう？
はい、あの、私は平成7年1995年2月に日蓮宗のダイアラ行というのを、まあ、終了したんですね。で、それは100日間の行なんですね。朝2時半に起きて3時から水をかぶって、寝るのが大体11時半とか12時ぐらいになって、1日の睡眠時間が2時間半ぐらいで、1日7回水をかぶると。11月1日から2月10日までなんで、食事は1日2回朝5時半と夕方5時半で、重い、ね、あの、おかゆちょっと薄いやつと味噌汁だけ、そんな感じなの。それを100日間やるんですけども、で、大体入ってね、3日で私が自分がどこにいるのか何なのかよく分かんなくなるんです。で、2月10日終わった時に、まあ、随門という門から出ていくんですけども、各お坊さんに対してやっぱりお迎えの方が来られるんですね。なんか半端なので、いろんな、写真撮りで光がパパパッと上がってきて、その随門出た瞬間に世の中がカラーになったんですよ。色づいたんです。それまでね、自分で気づかなかったんだけど、あ、モノクロの世界にいたんだって感じだったんですよ。出た瞬間にもう本当にバッと色が出てきて、で、おお、すごいと思ってて、でその日終わって、全てが終わって誰かの食事行った時にこの曲が流れてたんです
もうね、曲の題名そのまんまですけど、What a Wonderful World ですよね。
はいはい、本当にそうなんです。本当にそう思いました。
そうです、まさにこの曲がその時の感情を表す曲になってるんですね。ありがとうございました。お送りしたのはルイ・アームストロングで What a Wonderful World でした。 土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel。 改めまして今日のゲストは暗黒論寺ご住職の平井智信さんをお迎えしています。智信さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ後半は加谷さんにたくさんご質問いただきます。加谷さんお願いします。
はい、ありがとうございます。世界中いろんなところを巡る中で、はい、なんかこう心が動いたなっていうようなエピソードって何か終わりですか。
はい、これはちょっと手前味噌になるかもしれませんが、2016年、この年はですね、ちょっと私が当時ハワイにいたんですが、ハワイにとって非常に重要な年だったんですね。それは真珠湾攻撃から75周年という年だったんです。まあ、真珠湾攻撃とは皆さん方ご存知かと思いますけども、1941年12月の日本では8日、現地ハワイでは12月7日なんですけども、まあ、日本軍が事前の通告なしに真珠湾の海軍基地を攻撃したと。それで2390名の方が亡くなったと。それに関連して私がいましたハワイ日蓮宗別院というお寺なんですけども、ね、真珠湾攻撃で犠牲となった日本軍の犠牲者の霊墓があったんです ね。同じ戦争の犠牲者なのに、この人たちに対する追悼は何もない、あんまりだろうと思ったんですね。それで当時、いらっしゃったハワイ在ホノルル日本国総領事館の総領事さん、その方にお願いをして、もうどんな形でもいいから日本だけと言わないから日米両方の犠牲者の追悼を行いたい、できれば真珠湾で行えて何とかしてもらえませんかってお願いをした。まあ、結果的にアメリカ海軍のハワイ方面司令部と、在ホノルル日本国総領事館の共催という形で、まあ、本当に関係者だけをちょっとだけ集めた形で真珠湾の一角でやったんです。それがね、私にとって本当に大きなことだったんですね。やっぱり仏教では恩心平等ということを言うね。恩はアダム、恨むということですね。心は親しいと、相手に対して、いろんな気持ちがあってももう亡くなったら同じように弔ってあげましょうということなんですけども、そのことができたと、ここでやっぱりちゃんと追悼できたことによって日本の犠牲者も本当に喜んでくれただろうなと思うんですね。
まあ、これをやりたいと思った原点もあって、でそれを実現するためにやるべきことっていうのは、まあ、簡単な実現でなかったと思うんです。でもこれを実現させたここまでの原動力は平井さんのどこにあったのかなと思いながら聞いてたんですが、どうですか。
ごめんなさい、よくわかりません。とにかくこの人たちが本当に気の毒でしょうがない、ちゃんと供養してあげたいと、その思いだけだったですね。
そういった思いが周囲の方々にも伝わって、
はい、そうですね。
まあ、そういった動きになられた、はい、ということですよね。
は
い、
そうですね。まあ、本当に私一人では何もできなかったでしょうから、本当に皆さんに助けていただいたということだというふうに思います。
大きな出来事に結果なりましたけど、はい、でもその一番初めの本当に小さな一歩って、はい、とってもちっちゃな人と人のコミュニケーションからなんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。
おっしゃる通りです。それ以前に総領事館の人たちとかともなるべく話をするようにしたんですね。なんかね、パーティーとかなんとかであると積極的に声かけに行って、ハワイ日蓮宗別院の平井ですっていろいろ話をして、やっぱりコミュニケーション図っといて、よかったらお寺来てくださいねとかって言って、もうずっと積み重ねといっていって、相手が困惑して来てくれた時に、さあこんなもう霊墓があるんだ、なんとかしてくださいとか言って、
小さな会話、はい、そういったところ本当大切に紡がれてきたんですね。
それが結果的にね、実はね、その後つながってたんですよ。多分多くの方はご存じないと思うんですけども、安倍首相が真珠湾に来たのを覚えてらっしゃいますか。で、オバマ首相と安倍総理大統領と真珠湾で慰霊法やった、あれに結果的につながったんですよ。
で、
あの時実はオバマ大統領と安倍首相が2人並んで真珠湾でスピーチしたんですけども、その時に呼んでもらったんですよ。200人ぐらいしか集まらなかった、ちょっと小さなところだったんですけども、はい、そこに呼んでもらって、それを本当に割とすぐ近くで聞くことができたっていうのは、私もすごく感動しましたし、あ、これでやっとその国のトップ同士がね、あそこで、
そうですね、
共に慰霊をしてくれたっていうことが本当に良かったと これで本当にあの人たちを浮かばれたと思いました。
でもその風景って平井さん一番初めに誰かとコミュニケーションを取り始めた時なんて想像だにしてない
ですよね。もちろん無理です。そんなも
その絵につながったっていうのはすごいですね。
本当にありがたかったですね、うんうん。
これから平井さんが何かこうチャレンジしてみたいとか開いていきたいなと思う世界はあるのかなと思って。
具体的にこれっていうのは実はないんですけども、ただやっぱり今やってることを少しずつ広げていきたいと、うん、やっぱり地域あってのお寺、お寺ってのは地域という形でもっとお寺と地域の、ね、距離を縮めていって、それこそ昔は、ね、何かあればお嬢さんのとこ行って話聞いてくれいいよとかっていう感じが、うん、あったのかもしれませんけども、そういう関係になったらいいなと私は思ってるんですけど、
ね、もう平井さんのお顔見たらね、もうなんかおしゃべりしたくなる。これはもうなんかみんな万人共通な気もしますので、何かありましたらぜひ暗黒論勢というところでしょうか、はい。さあ、今回はですね、この小さなコミュニケーションの大切さもすごくお話しいただいたんですけれども、こういった心を通わせるための、ね、ヒントとかアドバイスとかこうポータルしているサイトをこの番組でもご紹介しています。 EQ プラスラボというんですが、加谷さん、これどういったサイトなのかぜひご紹介ください。
はい、ありがとうございます。私たちがテーマにしている EQ って感情知性にしようということなんですが、まあ、今日お話にあったようなちょっとした相談事とかちょっとしたコミュニケーションなんかもそうですよね。そういったことをこう自分から発信できるようなことを学んでいこうというものを、情報として集めたのがこの EQ プラスラボです。
はい、この EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんというマスコットがいまして、平井さん、このハトコちゃんがね、もうすごく成長してるんですよ。
素晴らしい。
EQ プラスラボの、ね、学習を経てすごく成長していますので、リスナーの皆さんにもお聞きいただきたいと思います。この後は悩める30代女子、 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りします。
How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃん、おはよう。今日はどんな相談かな？
今日は私の知り合いの先輩ママさんからのご相談だよ。その先輩ママさんは中学生のお子さんがいるんだけど、親子のコミュニケーションがうまく取れないって悩んでるらしいの。まだうちの子は小さいから考えられないけど、中学生くらいになるとそういう悩みが出てくるんだね。
子育て中はどんな年齢でもいろいろな悩みが出てくる。中学生くらいのお子さんだと声をかけても返事がないとか、思うような言葉が返ってこないということはある。反抗期でうちでは言うことを聞いてくれない、思春期だから仕方がないとじっと耐えている親御さんも多いだろう。
そうだよね。元気に生まれてくれたらよいと思ってたのに、生まれたらいつ寝返りをするのか、ご飯をちゃんと食べてくれないとか、お友達と喧嘩したり、親にできることは少ないのに本当に悩みは尽きないよ。
大切な子供のためと必死になってしまうんだね。
本当にそう。
今回の相談じゃが、相手の行動を変えたければまずは自分からだね。ああしろこうしろと指図ばかりされていると拒否反応が出てしまう。子供は自分の所有物ではない。一人の人として目線を合わせ心に寄り添う努力をする。ハトバーだって自分が小学校の先生をしているときは自分が偉いと思わぬように気をつけておった。偉くもないし、ただ子供たちよりちょっと早く生まれて世の中のことを少し多く経験しているだけだからね。
そうなんだよね。
中学生くらいになると自分の殻にこもって中に閉じこもりたくなることもあるだろう。ひなが成長するように中でムクムクと感情や思考の成長を遂げようとしているのに、殻をガンガン叩かれたら邪魔されたと思って攻撃したくなるんじゃ。
じゃあ放っておくのがいいの？
鳥が卵を温めるように 温かく見守る。トンカチで殻を叩き割るのではなく、大人たちの腕で包んであげて、出てきたい時を待ってあげるのがハトバ流じゃ。つまり心理的に安全な場所をお互いに作るってことだね。
なるほど。殻から出たい時には出て、こもってても安心。そんな居場所を私も親子で作っていきたいな。
大人だって殻に閉じこもっている時にハンマーでガンガンとやられたら反発したくなっちゃうもんね。まだまだ大人の手も必要な年代であっても、体も心も大人に着実に近づいておる。自分だけの友達との世界も広がる。じゃがまだ甘えたい気持ちもあるだろうし、自分の気持ちを持て余すところもあるだろう。親御さんたちも自分の気持ちに素直になって心を開いてみるのもいいね。弱くなってもいい。親だって同じ人間なんだからね。
それぞれの家庭で言葉だけじゃなく、みんなが楽しめるものを共有するとか、マッサージで触れ合うとか、心を通わせる方法を見つけられるといいね。
心の声に耳を傾けて、隠れた希望。
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました、 How do you feel。 そろそろエンディングの時間となります。平井さん、今回いかがでしたでしょうか。
はい、楽しくおしゃべりをさせていただきました。
いや、私どもの方がね、はい、勉強にもなりましたし、
思わず聞き入ってしまいました。はい、
とっても楽しかったです。朗らかに対応いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、加谷さん、最後になりますけれども、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、もう今日お話に詰まっていたのが、とにかく伝えることから始まるっていう、なんかこうやっぱり伝えていかないと物事って始まらないんだなと思って、私も思わずですね、お腹空いたね、なんか食べようからスタートしたいなと思いました。
夏のね、海の家ではそういった場面がたくさん見れるかもしれませんね。ありがとうございました。
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから、番組名 How do you feel と明記の上、ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から、毎月1名様にイケてるかよさんの著書、感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ、平井さん、最後になりますが、リスナーの皆様へぜひメッセージをお願いいたします。
はい、私たち仏教ではですね、ご縁ということをすごく強調します。ご縁というのは別に目に見えるものではないんですけども、いろんな形で、目に見えない形で、そしてまた直接ではなくても間接でも、いろんな形であるつながりのことを指しています。ですから私自身もそのご縁に導かれて今日までやってきましたし、もし、まあ、皆様方、お考えいただけるのであれば、ぜひご縁を大切にしていただければというふうに思います。
ありがとうございました。今回のゲストは暗黒論寺ご住職の平井智信さんでした。平井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーター池照香さん、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。